熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、2月28日ね、2月ラストの、放送になりますけれども、もう早いですね。もう2ヶ月ですよ。でもうね、まあちょうど愛知県も入試が、まあ、終わり、愛知県の高校のね、公立高校入試も終わり、まあ、あとは発表待つだけ、11日ですかね、発表はね、なりましたけど、まあ、皆さんね、どうだったかというところよりも、まあ、終わってほっとしてる気持ちが強いかもしれませんが、ねえ、まあ、そうですね、やっぱり受験もそうですけど、やっぱり、こう、ちょっとやっぱり2月、なんかね、まだ早い、早いね、早いってことだけど、3月って気分がどうしてもやっぱあるからね、2月にもう全部終わっちゃうって、まあ、やっぱりちょっと塾とか英語スクールもそうなんですけど、4月スタートっていうイメージはどうしてもあるんですけどね、まあ、早い塾だと3月に新しい講座スタートしたりとか結構するから、まあ、3月ってちょうど切れ目でもあるんですけどね、はい、やっぱりまだ次行くとこなかなか決まらないままにと思うんですが、やはり、人生は長いですし道も続きますので、はい、まあね、ゆっくりしたい気持ちもありながらではありますが、はい、まあ、私はどっちかというと塾の子たちもね、継続勉強を進めるタイプなんで、あとまあね、結構脱いだ分だけね、なんだろうな、反動がでかいんですよね。やっぱり継続するってすごい大事で、まあ、筋トレもそうかもしれませんけどね、とかスポーツも同じ感じで考えるといいかもしれませんね。部活でも、まあ、練習がないのが1週間続いたらどうでしょうみたいなね。やっぱりいろんなことがなまってくるし、感覚も鈍ったりとか、やっぱり筋肉も落ちますよね。だからやっぱり、スポーツとかと考えるとちょっと似てるとこ実はあって、まあ、勉強ってそういうところありますよね。まあ、ベースが落ちてしまうとかね。私たちもそうですけど、休みボケとか言うじゃないですか。だから休まなければ大丈夫なんですけど休んでしまうとどうしても切り替えのスイッチの溝が深くなるからね、切り替えがなかなかできなくなる可能性はあるかもしれませんけど、まあ、それができるっていう人もね当然いると思いますし、まあ、私はどっちかっていうとずっと瞬時に往復切り替えるタイプですかね。中澤はですね、どっちかっていうと結構1分単位で話が変わってくる多いんで、連絡だったりとか、まあ、今だとね追われるんで、本当にちょっとこう浮き沈んでる場合じゃない時が多いもんですから、常にフルスロットで行ってる感じはありますけど、ちょっと切り替えるだけで楽になる切り替えはいいと思うんですよね。休憩のようなね、結構そんな風に日々ちょっと追われてますけど、参考になるかな。はい、まあそんな中澤がお届けする、金曜日の夕方でございますが、2月終わりということもありますし、今日もですね張り切って熱いトークでお伝えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージ募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあね、入試終わったようでも大丈夫です。何か報告いただいても嬉しいです。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、まあ、だいぶね気温も明日の予報でね、日中最高気温17度って言ってましたけどね、もうなんか暑い、暑くない暑いっすね。スタジオからも暑い、なんかスタジオ暑いっすよね。
はい、あの冬には暑いって言ってちゃいけないんですけど、まあだんだんやっぱりね、三寒四温でこうなんか暖かい、まあ、春に近づいていくんじゃないかという時期ではあるんですけれどもね、暑いのはまあね、まあ、春ぐらいが限界かな。なんか私にとってはいい時期でしたけど、はい、だんだんちょっとね、でもまあ朝もねやっぱちょっと寒いなって思った時期が続いてたりとか、前から言ってるように私も朝ね歩いてたりするんですけど、やっぱり外寒いからね、多少やっぱり行こうという思いになるところの気持ちが夏よりもちょっとなんだろうな、何かしらの壁が立ちはだかりますね。はい。まあ、出てしまえば案外大丈夫なんですよね。扉を開けて外行くと、まあ皆さんも動いてますし、もうなんか、世の中朝始まったなみたいな空気感なんですけど、なかなか途中ね、布団の中とかだとね、出たくない季節になっちゃいますよね。まあ昔からなんかそういうペースでやってきてるんで、なんかまあ塾だからってことないですけど、まあちょっと夜昔はもっと遅くてですね、だいたいまあ2時3時ぐらいになっちゃったのかな、もう仕事上しょうがない、まあ昔だったのもあるんですけどね、時代もあって、まあ受験シーズンなんか特にそうですし、塾も今はまあいろんな関係で10時ぐらいで終わりますけれども、昔はまあちょっと11時とかね、結構質問があったら12時までとかって時代もありましたんで、だいぶ前ですね、本当に10年以上前ですけど、まあそんなのもあってですね、まあ時代もなんかそういうのもしてくれっていう要望もあったりとか、まあ今みたいな感じでもなかった時もあって、結構残って勉強したいみたいな子が結構ね、いましたし、今はまあどうしてもいろんなね形も変わってきたので、無駄なくきちっとその時間内でみたいなのあったんですけど、だからどうしても終わるのがね1時とか2時になっちゃってましたかね。で、夜型が好きで夜の仕事って夜の仕事って言うんですけど、まあもともとね大学時代から家庭教師もずっとやってましたので、まあ夜教えたりとか夜授業するのがまあ当たり前なんですよね。小学生とか中学生も含めて帰ってこないですからね、夜しか。だからやっぱり勉強教える仕事っていうのは先生って言ってね、学校の先生とか以外はやっぱり夜になっちゃうんですよね。だから、まあ、夜教えるのがなんか体に馴染んでたっていうかね、19歳ぐらいから、だからまあその時ぐらいからずっと夜の仕事をしてますので、はい、どうしても夜型ではあるのかなって思ってます。まあただその代わり今、まあ、年齢とともにでも朝元気になってきまして、やっぱ人間の本来はそっちなのかもしれませんけどね、年取ると朝目覚めるの早くなるなんてよくね言われてたから、本当にそうかななんて思ったけど、案外そうですね。でも私の周り聞いてもなんか結構、私も年配の方でも、もう朝は5時半にきちっと目が覚めるんだとか、結構朝は何時に寝ても朝はパチッと起きるんだっていう、方もまあまあ言えますよね。まあこれも言い方でね、起きちゃうっていう人と起きるんだっていう、なんかちょっとポジティブに言っちゃうとすごいルール化されてる感じですし、ちょっとなんかあれにネガティブっぽく言うと仕方なく起きてる感じにも聞こえるんですけど、さすがに私も5時半には起きないですかね。一回起きるとなかなか私も起きないタイプの、私の睡眠はあれなんですけど、なんか恵まれてまして、寝ると途中も起きないんですよね。はい。なので寝つきもむちゃくちゃ良くてですね、まああんまりしないんですけど、例えば携帯持ってこうながらで寝るまで見るとかあるじゃないですか、目によく。まあ持って入るまではするかもしれないけど、まああんましないけど、まあしたとしてももう30秒もあったらもう寝てしまうという、そう意味のないことをしてしまうっていうかね、それぐらい寝つきがいいんですよね。だから昔から、まあ言ったかな、昔ね、あんまり寝つき良すぎて参考書を横に置いてね、眠たいからちょっと寝ようって寝てやろうとか、まあ、枕元に参考書よく置いて気持ちだけは結構山積みにして寝てましたけどね。勉強になるわけないですからね。まあそれぐらいね、なんかね、の時期もあったんです。今はまあ結構朝ね、きちっと。まあ朝からそうですね、まあ自分の仕事というか、私どもの取り組みもやっぱりこう学校に行ったり幼稚園行ったりとか、 まあ、夜は塾もやってますので一日中何かしら動いてるともあるので、まあのんびりもね先生たちも本当にいろんなシフトで動いてますので朝学校行ってる先生もいれば夜塾でやってる終わる先生もいるのでもういろんなパターンなのでね私たちもそれに合わせて動いてるというのもあるんですけれどもうんなかなかね、まあ、そんな中なんでね、まあ、だいぶ規則正しくはね、まあ、慣れと習慣ってのありますよねだからさっき言ったようにあの入試が終わる、まあ、休みたいとか抜きたいっていうのもあるんですけど、まあ、僕も学生の時は本当になんか抜きまくってた気持ちはありますよ、うんね、あの終わったら勉強しなかったのにねなんかテスト終わったら終わったみたいなテスト終わったことだけがアピールされてですね頑張ったかどうか置いといてですねテストが終わったことに対して終わってやっと終わったとか言ってね何がやっと終わったのかよくわからないですけどテストが終わっただけなんですけどあのそういう時期もありましたね確かにねまあまあそれがねやっぱりそうやって学びながらでいろんなことを覚えていくと、まあ、実を取らなきゃいけないところもあるんでね、まあ、それは大人になると分かってくるんですけど、まあ、そんな時期でだからテスト終わると結構、私も抜いてるタイプだったので、ね、余計分かってるんですよねその幅がありすぎると戻すのが偉いと、うん、だから、本当に終わったその日からやっぱりペースを守れるのが一番本来は落ちにくいというかですね、うん、あの勉強の習慣とかあるいはまあそのアスリートの方なんか典型ですよねよりハイレベルなところでやってるわけだからまあそれは私たちなんかに比べもならないぐらい多分そのいろんなものを突き詰めてですねやっぱりやってるから抜いたりすればその分反動来て戻すのが大変っていうのは一番体で実感されてるし多分肉体が一番それ分かりやすいところだと思うんですけどねまあ物にもよると思うんですけどまあ結構勉強もそういうとこありますかねうんそりゃそうですよね毎日算数例えば計算問題1000問ずつ解いてる人と1週間に1回1000問解く人と1ヶ月に1回解く人と1年に1回解く人では絶対にスピード違いますからねうん、だからやっぱりそれはね習慣化ってすごく大事だし継続ってすごく大事だしまあそれをあの同じようなリズムでやっていくっていうのはすごくやりやすくなるっていうかねうんまあなんか例えを言うとちょっとねあれなんですけど私もそうですけど歯磨いたりとかなんか朝起きてとかいうのもまあ普段やってるからね。まあこれ当たり前のことでできますけど、改めてやるとか、初めてやるとか、普段の行動にプラスしてやるっていうとなかなかこう増えていかないとか、ありますので、その辺はね、こう2月なんていい時期だから、まあこの切り替えスイッチを入れる前にですね、継続っていうのもちょっと大事かなっていうのはあるのかなって思いますね。はい、まあただね、受験終わったら息抜きたいですよね。はい、まあわかりますよ。私もそうだったんで。私もそうだったんで。まあ、ずっと抜いちゃったのかな、まあ、先生になってからですよ本当になんか言えるようになったっていうのは、うん、大学時代もそうですけどねやっぱり放送できないこともいっぱいしましたんでまず悪いことしたわけじゃないですけどまああまりね見本にならないようなこともありますよそりゃ、はい、だけどまあ今一応世の中が育ててくれておりますので無事成長して朝起きれるようになりましたみたいなね、まあ、そういう風になりましたんでまあねまあもし参考になればね、次のステージとか次のまあやっぱり人生こうも含めて、これから先もありますからね、まずはその進んでいくっていうところを考えてみるとまあ止まるっていうかそのリズムっていうのをどう作っていくかっていうのはすごくねまあ、大事かなっていうのは思いますので、はい、まあ、参考になればかなって思いますけどね。まあ2月ですからね、まあね、こうね、なんかせわしいよね、なんか気分がね。これ3月で余計そうでしょうね。なんか新しい皆さん学校行ったりとか、新しいことが終わったり始まったりとかね、そういうのもありましたから。なんかね、そういう新宿のアルタも2月いっぱいで閉館ですね。笑っていいとも放送してましたけど。タモリさんも32年ですかやってたみたいですね。すごいですよね、32年。私も塾やって33年。来年4年目なんで、まあまあタモリさん級で長いんですけど。はい。言ってみるとね、いざ終わると短く感じますけど、やっぱそういう風に考えてみると30年って長いですよね。まあ、人生の半分以上やってますからね。なんかそのアルタのニュース見て、
おーと思ってね、やっぱりこう一時代もまたこう切り替わっていくっていうのもね、45年って言ってましたよね、アルタもね。だからやっぱり皆さんに親しまれてきてるとこではあると思うんで、僕もね新宿そんなしょっちゅう行かないですけど、見るとあーと思いますからね。やっぱりいろんな意味で、まあ、変わるっていうこともある時期なんですかね。
はい、
この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンのオールサーズリレー森の歌。
美しい森が消えるのを、ああ自分がいない世の中、思いやるような人であれと、地球が病んで未来を売れる時代に、身近な場所で何が起こってるんだ、ここに集って音を紡いだ場所、
スターズでリレー森の歌をお届けしました。時刻は6時29分です。ここから時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目のお届けするコーナーです。私中澤さんが最近気になった記事や出来事をピックアップしお伝えしていきます。時事ネタなどは社会のテストなどにも出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょう。何が気になってるかなねえ、何が気になってるかな。まあでも結構国会でね、高校無償化とか、無償化っていうか、なんか別にただになるわけじゃないと思うんですけど、全部がね、その話も結構塾としてはですね、気になるところではありますよね。まあどうしてもやっぱり少子化の影響もあると思うんですけどね、高校自体、まあ受験もそうですけど、定員割れしていく地方って多くて、私も結構まあ東京とか、まあその一部のね県はやっぱり関西もそう、私学が結構強いんですよね、私立が。で愛知県は結構、僕ら愛知県にいると全然あんまり意識したことないんですけど、公立が強いっていうかね、公立行くっていうのが結構皆さん目標になってる場合が多いじゃないですか。なんか結構他の県だと結構公立より私学の方が上っていうね、レベルがとか競争が激しいとかね、結構そういうのがまあまああるんですけど、まだこの辺だとそこまではいかないかなと思うんですけど、なんか結構私学に行くってね、まあ中高一貫みたいなのもこれでね、始まってますし、まあ、三河、こっちの方でも来年からそうなりますが、まあ、うちも今説明会やってるんですけどね、問い合わせ
含めて、まあまあ皆さん、あまりやってるとこもないっていうのもあるのかもしれないですけど、お問い合わせいただいたりとか、まあ桜ヶ丘中学校のね、中高一貫やってるんで、それも5年連続みんな合格させてまして、100% 合格ということで、だいぶ実績も整ってきましたんで、落ちる子いないんじゃないかみたいなね、ぐらい、雰囲気ですけど、その後なくてちゃんと落ちてるんで、結構厳しい試験なんですよ。なので、おかげさまで皆さん合格してもらってるんですけど、まあ、そういうのができてきてるんで、多少ですね、雰囲気は変わってきてるかなと思うんですけどね。ただやっぱり愛知県はまだ公立が強いけど、中でもやっぱりそのバランスって難しくて、やっぱ生徒いないけど高校は数はあるし、そのいろいろ再編しながら入試も変わりながら、まあ受験やったばかですけど、まあ皆がちょうどいいようにね、なかなかやっぱり希望したとこに行くっていうのが当然、まあ普通科行くとか、工科行くとかってあると思う、商業行くとかあると思うんですけど、まあ受験もありますし、まあじゃあそこの行きたい地域なのかとか、まあどうしてもやっぱり人口が減っていくっていうのは地方の方が多くなるから、そうするとそこで競争原理っていうかね、なかなか行く子がいなくなると競争もなくなってくるので、まあ定員足りなくなるみたいな地方は結構多くて、結構ね案外大阪もね、今ニュースになってますけど、現場の先生たち聞くと、やはりもういち早く無償化になってるってとこもあって、公立はよりも公立の人気が少し下がってるっていうところと、やはり入試がなかなか競争原理が働かないみたいなね、話も よく関西の先生たちはするんですけど、で結構東北なんかも、まあ要は公立行くっていうところで言うと、受験が結構まあ人がいなくなってるので、当然ね緩くなってくる、まあそりゃそうですよね、まあ当然人がいなければ一個もいないわけですから、で選べるとなったりとか、まあいろんな意味でこう壁がねなくなってくれば、どこ行っても良くなると、当然競争原理は働かなくなるので、まあ競争するとか一定数あると思うんですけど、まあ入りやすくなるというとちょっとあれですけど、まあ高校によってはだいぶね、いろんな高校が出てくるんじゃないかなって危険性はありますよね。だから結構だから塾もそうで、やはり私たちもそうですけど、だからこそいろんなことをもう今広げてるんですけどね、受験も当然一番に考えて やりますし、それ以外でやはりまあ高校行くっていうところも大事ですけれども、まあ自分の力をつけていくとか、ね、やりたいこと自体に対して、しっかり基本作っていく、ベーシックな力つけていくっていう考え方に基づいて、アニーグローバルエデュケーションというのは運用しているので、だからすごく専門性の高い、まあ学習塾とか塾みたいなところもあれば、まあいっぱいこう幅を持ってやるっていうところもあるので、まあどうしてもやっぱりそういう時代になってくるんですよね。前も言ったと思いますけど、私たちだって中3でね600人14クラスでしたからね、一生会わないわけじゃないけど、同じ学校にいたことすらわからない子もいっぱいいるわけで、会わないですよね。だって全校集会やって1800人とか出るわけですよ、はい、まあまあよく言う村の僕の村民体育祭とかあってね、昔運動会かな、その時の村民が全部で2000人だったんですけどそう、私はもう一回出たことあんのかな、高志大だ、まあ何回も言ってますけど、高志大中学校だったんですけど、まあまあマンモスだったんで、校庭に全員出てたことあったのかな、まあ記憶ではちょっとあったような気もするんですけど、ものすごい人ばっかりだったっていうイメージしかなくてですね、はい、そりゃそうですよね、14クラス満タンでね、全部14ですからね、だから40クラス以上、先生だけでも実験ね40人から50人いるわけなんで、だいぶそういう意味ではマンモスでしたもんね。だからまあそれに比べれば本当にクラスの人数も減ってますし、まあ比べるとって変ですけどね、だから私の同級生当然多いですよね、だからまあ高校も10クラスあってってとこだったし、だいぶねそれに比べれば雰囲気は変わってますよね。ただその代わり大人多いわけですよね、僕らみたいな。だからまあまだちょっと減りに入ってますけど、私たちの年代ね、50超えたぐらいの人はやっぱり多い人数いるわけだから、まあまだ人口分布で言うとね多いところに属してるんで、はい、まだまだね、 ですけどね、えだからそんな時代から比べればね、やっぱりいろいろありますよ。そりゃ競争しかなかったですからね、はい、よく私もね兄弟3人だったんでね、そもそもおかずの取り合いとかしてましたからねじゃあもうなんか生存競争激しかったっていうような記憶がありますよ。小さい頃はやっぱり好きなものをどんだけ早く食べるかとかね、なんかそういう今じゃ考えられないですよね。一人っ子とかの子だと、一人だと競争なんかないですからね。まあ、取り合うとかね。はい。おかずをなんかもう先押さえるために慌てて食べるとかね。あんまりないですよね。ないですね。ないっていう声が上がってますが、まあそういう時代だったんで。まあ、そういうこうね、時代も越えながら、今に来てるわけなんでね。生存競争は久々に言いましたね。死んじゃうわけじゃないですよ。そりゃ、だってご飯はあるわけだから。おかずを少しでも多く食べたいみたいなね、うん、なんか別にうちだけじゃなかったと思いますけど、昔そういう話でよくありましたよ。本当に兄弟多いところはね、3人でもまあ普通だったですからね。2人だと少ないねなんて言われてね、はい、そんな時代だったんで、僕のおばあちゃん、まあうちの僕の母でも9人兄弟してましたし、はい、ね、いとこが集まると何十人みたいなね、結構そういう時代でしたよ。だからまあそれに比べればね、だいぶ変わりましたんでね、はい。まあ今日はちょっとそんなね、高校無償化の話がちょっと出てる中でそんな話をしてみました。以上、サメの目出しのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。はい、ということでですね、まあ2月なんで、末で3月なので、まあちょっといろいろ告知をさせていただきたいなと思って、たまにはですね、告知してる、するって告知するっていうのはあんまり知ってないんですけど、最近。まあちょっと告知したいなと。ですね、まずですね、先週もちょっと言ったんですけど、英語スクラーニングが企画しているマミー&ミー。マミー&ミーですか、マミー、お母ちゃんと俺みたいな。ちょっと言い方いかんな。ママと私。っていう、まあそういう感じでですね、ネイティブ外国人講師と日本人ママ講師の、サークルができました。はい、これアニインターナショナルスクールの、インスタをフォローしていただくと情報載ってます。アニグローバルエデュケーションでも大丈夫なんですけど、まあアニインターナショナルスクールの方のインスタをアニインターナショナルスクールと検索いただいて、フォローいただいて情報をゲットしていただくと、マミー&ミーですね。これ未就園児さんとか、まあ3歳ぐらいまでの方ですね、の保護者の方、はい、日程等は全部インスタグラムの方でお知らせしてますので、ぜひ、来ていただくと。まあ子育てしてきたママとかね、英語教育にずっと携わってますし、いろんな情報聞けますし、何にしてもネイティブの先生がね、ちゃんと兄の先生がそこに来てってことになりますので、ぜひ、参加いただくと嬉しいななんて思います。そしてですね、続きまして、小学生の子、中学生の子対象ですが、小学生は、動物園救済プロジェクト、まあ探究型学習と言われてますが、政治経済の仕組みについて学ぼうと。実はですね、それが小学生、そして中学生がワールドカップ開催プロジェクト、楽しそうだね。僕は小学生中学生は絶対行ってるけど、これが3月22日さんです。こちらもアニーグローバルエデュケーションのインスタもしくはホームページをチェック、フォローしていただくと情報載ってますので、そこから申し込みもできます。だいぶ申し込み来てますけど、まだまだ、まだ入れると思いますし、まだ余力あると思います。ぜひ参加いただけると嬉しいな、なんて思ってます。面白そうですよね、動物園救済プロジェクトね。楽しそうですよね。ぜひ、興味ある方、アニグローバルエデュケーション人じゃない方も、参加できますので、ぜひ来ていただけると嬉しいなと思います。こちらもインスタフォローしていただいて情報ゲットできますし、お問い合わせいただいても大丈夫なんでね。小学校、まあ、低学年ぐらいから、まあ、中学生まで幅広く、受講できますので、ぜひ。実は4月からね、キャッシュっていう、
実はあの政治経済の勉強をする経済社会の仕組みを学ぶ講座が、授業としてできます。これはオンラインでも受講できますし、リアルでもできるんですけど、これをやりますので、まあ、日本でも多分っていうと大げさですけど、まあかなり最近この教育っていうのは、高校生とかは出てくるんですけど、小学校からやるっていうのはもうなかなかなくて、逆に言うと、まあ一歩リード先リードしてかなきゃいけない。まあ要はいろんなことを早くマスターしていかなきゃいけない。まあそういう時代になってると思うので、まあそういうことを学んだ上で、まあベーシックなものも当然、やる目的を持って勉強してもらう。あ、そういうことするためにやっぱり算数の能力もいるし、国力もいると。やっぱり、いろんなことで幅が広がりますし、まあそういうことが出口であるからこそ成長できると。うん。まあ、そういう講座が実はスタートします。ご期待ください。はい、あとスタートは、まあ緑学は子供園さんのね、インターネットスクールはもう無事転院。あの、スタートしてますので、こちらまた情報をゲットしていただければと思うんですけど、あとね、年中さんから、まあ、算数を学べるみたいな講座も、実はミラスタってですけどね、スタートします。これ、年中さん、年長さん、小一、あと、ひらがな、カタカナ、書けない子もちょっと教えたりしながら、ミラスタの講座ってもスタートしていきますので、今まではちょっとね、まあ、うちはできるんですけど、その、下の子たちの学習っていうのはね、春季講習会から、まあ、春の講習会からこのミラスタを、始めるんで、もしね、入園前準備とか、小学校準備とか、あるいはまあ、ちょっと勉強させたいなと思う方とかね、見えましたら、他にもね、前から言って玉井式さんの数の極み、図形の極み、そろばんとか、あと、国語の講座、速読なんかもありますし、塾やなんかもね、実は春はね、教材費だけで、1ヶ月分受講できるという、なんと恐ろしい、誰が考えたんだろうみたいな企画がありましてですね、これがですね、全部のほぼほぼの講座がそんな感じなんですよ。なので、ぜひ皆さんちょっと受けていただければなと。あとですね、新規開講で実は今日初めてオープンしますが、イラストアカデミーといいまして、イラストの学校もスタートします。はい、やっぱりいろんな思いを持ってね、子もいるので、皆さんの思いの集合体にしたいということで、そんなスクールもスタートしますので、4月からもりもり、まだ言ってないことあるんで、また来週言わせてください。はい、もりもりアニーグローバルエデュケーション2月、終わって3月向かっていきますので、また皆さんと一緒に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤おさむさん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。